金堂いっとくラジオ。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのけいこです。お金堂とは柔道でも剣道でも日本のものには堂がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから私が作った造語がお金堂です。言っとくとは言っておこう、行動しよう、チャレンジしようという意味です。夢の種は私が大好きな人とお話したくて始めたラジオです。稽古の部屋ようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。
夢の種よ。
はい、本日のゲストは広島からお越しの弁護士の先生で半藤大樹先生にお越しいただいています。半藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。半藤です。
はい、半藤先生はご著書がありまして、檻の中のライオンという憲法がわかる46のお話 の著書でもあられるんですけども、
はい、
初めて先生のお話をセミナーで講演会で聞かせていただきまして、私自分が憲法のことが何もわからなかったということが先生のお話を聞かせていただいてわかったので、
はい、
この話はいろんな方に聞いていただきたいなと思いまして、今日は先生をゲストにはるばる広島の方からお越しいただきましてお話しいただくということになりますので、はい、よろしくお願いします。はい、檻の中のライオン、
はい
はい、とても個性的な憲法のご本なんですけど、
はい
はい、これを書かれたきっかけなんかを教えていただいていいですか。
はい、数年前からですね、憲法の問題がいろいろ起こっていると思うんですけど、
はい、
どうも皆さんピンと来ていらっしゃらないんじゃないかなっていうように感じられるところがあってですね、
全く来ていません。
それではいけないんじゃないかなと思いまして、憲法とは、まあ、最低限こういうものですよということをですね、皆さんに知っていただきたいなというふうに思いまして、法律家の一人として、そういう活動をしなきゃいけないんじゃないかなという問題意識を持って講演活動したり本を書いたりしております。
憲法のことを意識して生活したことが私一切ないんですけど、
はい、
なんでですかね。
はい、それこそが、まあ、憲法のおかげですね。
憲法のおかげ、
はいはい、憲法のことを意識せずに暮らすことができるっていうのが憲法のおかげだということになろうかなと思いますね。
憲法に守られて生かされてるってことですか。
はい、そうですね、はい。
へ、
まあ、檻の中のライオンっていうのはどういう意味かということなんですけど、はい、ライオンというのは国家権力を例えています。
ライオンは国家権力を例えている。
はいはいはい、で檻を憲法に例えています。
檻を憲法、
はい、要するに、まあ、ライオンというのは百獣の王というふうに、まあ、よく言われますよね。動物の世界で王様だぞと、強いんだぞと、ガオーと吠えたら怖いから、みんな言うことを聞くしかないわと、そういう、まあ、みんなに言うことを聞かせる力っていうのを権力というふうに言うわけなんですけど、
権力、はいはい、
まあ、そういう、まあ、存在としてですね、強い力でみんなを仕切ってくれる仕切り役みたいなね、そういうものとして、まあ、ライオンに例えています。
なる、例えとしてライオンを入れたと、
はいはい、という、まあ、強い頼りになる存在なんですけど、
はいはい、
とても強い力を持っているということは、反面、うん、暴れ出したら誰にも止められないとですね、うん、走り回って誰かで構わず噛みついちゃったりするかもしれないよと、うん、そういうことが起きたら誰も止めてくれないよと、うん、そういう恐ろしい一面も持っているというのは国家権力ですね。強いんだけど怖い一面もあるよということで、いてもらわなきゃ困るんだけど、うん、檻を作って檻の中にいてもらおうと。
なるほど。
この檻に当たるものは憲法ですよと。檻の中にいてもらえれば私たちは安心して暮らせますよという、まあ、例え話です。これでのこの例え話で全部憲法の全体像をすべて説明をしているという本になっています。
とてもわかりやすく、はい、憲法に対して今まで向き合ったことがなかったので、はい、先生のご本のおかげで向き合おうって感じになったんですね、私は。
はい、ありがとうございます。
はい、そういう方が多いじゃないですか、
う
ん、きっと。
そうあってほしいと思ってこういう活動をしてますね。うん、さっき憲法のことを考えずに住んでいるのは憲法のおかげだって話をしましたけど、はい、これ動物園に行った時のことを考えてみていただけたらと思うんですけどね、檻とライオンが動物園にあるじゃないですか。
はい
はい、ライオンを見て楽しみますけど、動物園で、
はい、
檻の方に注目して この檻は素晴らしい檻だなとか動物園って思わないでしょ
思わないです ね
じゃあ檻はいらないのかっていうとそうじゃないじゃないですか。
いやないと困りますよ ね
檻がしっかりしていて安全なのが当たり前であるがゆえに誰も檻には注目しない。檻に注目せずに住んでいるのは檻があるおかげですよっていう、まあそういうことになりますね。
ものすごいちょっと、はい、無意識にずっと守られていたってことすら知らなかったですね。
そういうことですね、はいはい、
面白いですね先生。じゃあこの憲法っていうのはそもそも何なんですか。
うん、まあ、ライオンを縛っている檻だということなんですけどね、檻の中ならいろいろやってくださいねとお願いしますねと。
これ誰のためのものなんですか憲法というのは。
まあ究極的には主権者国民のためということになりますね。憲法って何のためにあるかというと、はい、私たちが一人一人みんな人間らしく生きていけるようにするという、うん、そのためのシステム
仕組み、
はいはい、だというふうに言うことができると思います。
はい、じゃあ、うん、誰が守らなきゃいけないものなんですか。
そうそこなんですよ、うん、これをねみんながどうも知らない様子でね、
はい、
学校でちゃんと教えなきゃいけないと思うんですけど、
うんうん、
憲法って、まあ、ルールなわけですよね、う
ん、憲法はルール、
法っていう字を書きます。法ってルールですので、
はい
はい、誰が守らなきゃいけないルールなのか、
うんうん、
国民みんななのかそれとも国民みんなじゃない、うん、何か違う条なのか、
うんうん、
というとこれは憲法の99条という条文に書いてあるんですけどね、公務員が守らなきゃいけないルールですよっていうふうに憲法99条に書いてあります。
公務員が守るものが憲法なんですか。
そう、国民みんな守りましょうではなくて、
うん、
公務員の皆さん憲法というルールを守ってお仕事をしてくださいねと。ルール違反をやってちゃ私たち怒っちゃうよってそういうルールが憲法だということ。で
公務員の人に守ってねっていうものなんですか。
そうそういうことです、はい。まあ、公務員っていうとね、まあ、いろんな公務員がいますんで、はい、まあ、政治家っていうふうに考えるとイメージしやすいんじゃないかと思います。政治家が政治をする上で憲法というルールを守って政治をしてもらわないと私たち国民は怒っちゃうよっていうそういうルール。
へ、
私たちは国民というのを守らなきゃいけないという立場ではなくて、
うん、
政治家に憲法を守らせると、公務員に守らせるという、そういう立場だということになりますね。
全くそんなこと意識してないですよね、
うん。まあ、そこを踏まえればですね、ちょっと政治の見方も変わってくるところがあるんじゃない
かと。本当そうですよね、うん、
はい、
じゃあ政治家が本当に守ってるかどうかをチェックする。
そうチェックするのが私たち立場なんで、
は
チェックしてそうおかしいじゃないかってルール違反やってるじゃないかっていうときは表現の自由で、ね、声を上げたりとか、
うん、
投票活動したりとか選挙権を行使したりとかね、これも全部憲法で表彰されてますんで、そういう手段が私たちに与えられてるわけですよ。
なるほど、うん、それを行使して自分たちの幸せはまた守り続けるという。
そうそういうことですね、自分の権利は自分で守れるようにっていうそういう、まあ、仕組みを憲法によって用意されているわけなんですけどね、だけどそういう意識を持っている人があんまりいないんじゃないですかね。
そんなことすら憲法のこと、いや
ー、
ちょっと憲法について語ったことないですし、
うんうん、
女子会で憲法が、うん、議題に上ることはないんですよね、
うんうんうん、なんかその政治の話はするもんじゃないとかね、そういうなんか風潮とかもありますよね。
なんでですかこれは。
なんでなんですかね。まあとかく政治の話ってね、いろいろ意見が食い違ったりして喧嘩になることもありますんでね、まあしない方がいいっていう面もあるのかもしれないですけど、憲法と聞いただけでね、
うん、
すぐ政治の話はちょっととか、そういうね、右だの左だのとかいう、そういう反応をする方がとても多いんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
ちょっと待ってくださいよと、そういう話もあるけど、それ以前の最低限の知識をみんなで共有しましょうよっていう、そこが今大事だと思いますね。
最低限のことすら分かってなかった自分にすごく恥ずかしい思いしたんですよ、この間。全く知りませんでしたって本当にびっくりしたんですけども、
うんうんうん、
私みたいな人ばっかです、
はい、うん、かなりの方がそういう感じじゃないかなと思ってましてね、なんでみんな知らないのかなと思ってね。
逆にそうですよね、こんな大事なのに。
そう教科書に載ってることなんです憲法って。小学校6年の教科書とか、は
いはい、6年生の教科書に載ってるんですか。
載ってます、はい、あと中学校 の公民の教科書とかね、
公民
で、高校だと現代社会とか政治経済とかな、
はいはい、
いろいろまあ載ってるんですけどね。
難しいもので、でもよくわけのわからないものっていうくくりなんですけど、私の中で触りたくないものみたいな、だから漢字とかいっぱいあるから、
そう、なんかこう難しい言葉とかをいろいろ暗記して、
うん、
テストが終わったら忘れてそれっきりみたいな感じの方が多いんじゃないかなとかね、学校の先生の教え方とか、学校の先生はそもそも分かってるのかなとかね、そういう問題意識もちょっと持ったりしますね。
分かってないと思いますね。 憲法すごいですね先生。憲法好きって変ですけど、でもこれ大事だなっていうことに気づかれて、うん、もう本当に布教活動ぐらいな感じ
ですね。まあそんな感じですね、なんか政治活動みたいな風に見られることもあるかもしれないですけど、うん、政治活動というよりはね、うん、法律家としての、まあ、啓蒙活動といったちょっとなんか上からない言い方かもしれないけど、まあそんな感じですね、最低限ここだけは抑えましょうっていうね、意見が違ってもいい問題、政治の意見が違うのは当たり前ですから、はいはい、意見が違ってもいい政治的な問題と、うん、最低限共有しなきゃいけない憲法の知識というのは、うん、ちょっと次元が違うところがありますので、相撲に例えるんですよ。
お相撲、
はい、相撲でもね、右と左からお相撲さんが上がってきて覇気を置いて相撲を取るじゃないですか、
はいはい、
そう相対立するお相撲さん同士であっても、もう共有しなきゃいけない前提ってのありますよね。
足を巻いたりとか、
そうそう、うん、この土俵の上で相撲を取ろう、
あ、はいはいはいはいはい、
そこが共有できているからこそ同じ土俵に上がって覇気を置いてできるわけですから、
はいはいはい、はい、
これ政治でも同じでね、右の勢力左の勢力いろいろ意見がぶつかり合うと、うん、ことでしょうけどね、そういう対立する勢力であっても、この憲法という土俵の上で政治の話をしましょうよという、それは当然の前提だったんですけど、
なるほど、うん、お相撲さんだと分かりやすいですね、
だから場外乱闘をやっちゃいけないわけだし、いくら強い横綱であってもね、いくら人気のある横綱であっても、この土俵は俺の好きなように形を変えてやろうかみたいなことがあってはいけないわけですよ
そんな人いたらみんな怒りますよね。場外乱闘は違いますよね、プロレスになっちゃいますよね。
そうそうそうそう、そう、
お相撲じゃなくなっちゃう。
そうそうそう、で、まあそういう問題がちょっと起きてきたりしてないかなというような目でね、政治をちゃんと見て考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。
先生は、はい、本当その見る目を養うために必要な最低限の啓蒙活動として、憲法ってこう見るんだよということで、檻の中のライオンのご本を書いてらっしゃるという、
相撲を見るならまず相撲のルールを知ってから見ましょうよというようなことですね。
ール
ールですので、ルール違反はしてはいけませんので、それは右とか左とかいう問題じゃありませんので、
そういうことなんですね、
はいはい、
じゃあもう憲法そのもので先生の中でもうこれは絶対知っとかなきゃいけないよっていうものはあります？もう一番最初にこれは知っといてねって、
まあ、さっき言った99条ありますね。
99条、
憲法ってのは誰が守るのか、公務員が尊重擁護しなきゃいけないっていうふうに、ね、書かれてるんですよ。
本当ですね、書いてありますね、第99条に、
国民って書いてないんですよ。
はい、
公務員が守りましょう、守らないといけないです。
天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う、って書いてありますね。こんなん初めて読みました。
そこをご紹介しただけでね、結構びっくりされる方
が、びっくりしました、
結構多いと思います。
へー、こんなことが書いてあるんですね
そうですね、はい、
これでもこれ読んだだけではわからないですよ。逆に先生に説明していただいたから、義務を負うって言われたって何のことかわからないですよね、
そうですね、はい、
これ分かりにくくわざわざ書いてあるんですか？
いやー、そこはちょっと分かりませんけど、まあ、分量的には、ね、憲法の条文自体は非常に短いんですけど、たった100か条かぐらいのことしかないんですけどね、条文見ただけではなかなか、理解がしづらいと思いますので。
なるほど、
条文のこう背景にある考え方ですね、なぜこんな条文があるのかな、なぜこんなこと書いてあるのかなっていうようなところが大事だと思います。
なるほど、はい、じゃあ今憲法を変えようとか政治家の人たちが言ってる、変えようは何を変えようとしてるのか、
そこですね、何を変えたいのかですね、
何をどう変えたいんですか、
まあ、
彼らは、
具体的にここをこう変えたいっていう案が出たりするしてるところもありますけどね、まあ、ちゃんとその具体的に何条をどのように変えようとしているのかというところをちゃんと見た上で、それでいいのかどうかということを判断しなきゃいけない。
よく平和団体の人たちがいろいろ歩いてるのに、憲法9条を守ろうっていうのだけは、そこの文言だけは素人でも知ってるんですけども、それは一体何なんですか？じゃあ、
まあ、9条を守ろうっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、9条は今のままの方がいいぞと、改正をしない方がいいんだぞというような、まあ、立場のことですね、まあ、それはそれで、まあ、立場ですけど、まあ、守ろうっていう時にね、守るってどういう意味だっていろいろあるんですよ。さっき言ったようにね、政治家がとか公務員が守らなきゃいけないルールだっていう意味の守るもあるし、改正をしない方がいいんじゃないかという、そういう守ろうもあるし、いろいろあるわけで意味が違うんですよね。 だから憲法を守って政治をやれよっていうのはそれはあの政治的なことじゃなくて、うん、あの法的にルール守ってやってよっていうことですから、だからちょっと意味が違うということですね。
違うんですね、
はい、まあ、違いますね、私の方にもそこは書いてますけどね。まあ、
うん、
土俵の上で相撲を取りましょう、当たり前じゃないですか。
困りますよね。そうそうそう、お相撲さん場外乱闘 されたら、
うん、そうそうそう、まあそういうことですね、はい。
分かるような分からないな、うん、本当難しく、わざわざ難しくしてるんですかね、国民の人たちが分からないようにされている、目くらましになってる感じですか。
まあそこはまあ教育の問題ではないかと思いますけどね。まあ、
教育の問題、
まあ難しい議論はたくさんもちろんあるんですけど、まあ最低限ここぐらいはみんな知っておかなきゃいけないよねっていうことは学校で教えておかなきゃいけないはずなんですけど、
そうですね、
それがそうなってるのかなという気がしてるんです。私は
習ってないです本当に、
うんうんうん、多分ねそれはあの授業をサボっていたわけではなくて
ちゃんと出てたと思いますね。テストも受けてたはずなんですけど、ちょっと面倒くさくて覚えなきゃいけないものっていうものしかないです、
うんうんうん、
憲法っていうのは、うんうんうん、
そうそう、とかくね学校の勉強、社会科の勉強ってなんか暗記暗記になっちゃうでしょ。暗記で終わっちゃダメ、意味がないね。あのなんか憲法の全文を暗唱するような教え方をする先生もいらっしゃると思うんですけどね、
はいはい、
一言一句覚えてもしょうがない、
意味が分かんないですもんね、今読んでた
のも、あのざっくりとでもいいから考え方とかあの仕組みを理解するっていうことが大事で、これからの長い人生主権者として生きていく上でですね、あのどういう指針でものを考えたらいいのか、どういうふうに行動したらいいのか、でそういう指針になるような、教え方をしなきゃいけないと思うんですよね。覚えて忘れてそれっきりじゃ意味がないので、
覚えて忘れて、まあ、それっきりです、うん、先生に出会うまでは覚えて忘れてそれっきりでうん、うん、憲法そのものがあることすら本当に分かってなかったですね。
まあそんな方がとても多いと思いますね。
じゃあもう今こう変えようとしているところに対して先生が、ね、何をどう変わろうとしているのかということをまず考える、そんなことが大事なんだよということを伝えたくてということですね。
まず最低限ここだけは抑えましょうという、政治的な立場以前の問題ですよっていう、ね、
なるほどね、
はい、みんなよく知らないのになぜか憲法の問題が次々起きているというですね、多分政治家の方もあんまり分かっていないんじゃないかなっていう気がするんですよ。
でしょうね、
みんな知らないのになんか憲法のことが話題だなってですね、それは危うい、
逆に危うい、
ちゃんと分かった上で議論しましょう、意見はいろいろ違って結構です、そういうことだと思います。
ほっとそうですね、はい、で最近先生あの絵本も私になられまして、はいはい、檻とライオン、もうほんと全部私も読ませていただきました、ひらがなのみで、
はい、
これはもう小学校1年生から読めるようにだと思うんですけども、
そうです、ね、はい、
すごくわかりやすく、
はい、
あのライオンがね悪いことを急にしだしてあの檻に入れられちゃう話なんですけども、
はい、
憲法っていうことすらわからない子たちに分からってもらって、その子たちから教育していこうっていうその趣旨がすごい伝わったんですけども、
そうですね、まあ、あんまり小さいうちから憲法を勉強してどうするのかっていうこともあるかもしれないですけど、
いえいえ、
まあ、あのお子さんと一緒にね、あの親御さんも読んでほしいですよね。
そうですね、これ読み聞かせの本ですね。
絵本を買うのは親御さんのはずなんで、あの親御さんの取っかかりとしてもね、あのまあいいんじゃないかなと思ったりねしてます。
憲法考えるきっかけになりますね。
そうですね、
へえと思いました。
そうですね、
でいろんな国民がいて自由を阻害するのがライオンであったりっていう話だったんですけど、そんなことね、すごくこう分かりやすく絵がいっぱいなので書いてあるんですけど、
はいはい、ストーリー仕立てにしまして、本にしてみました。
すごい先生のこの思いがこのなんか本に入ってるなってすごい読ませていただきながら、小さい頃から憲法というものを知ることで変わるんだよって、はい、知っていこうですよね、まずは。
そうですね、はい、
まずは知って学んで、
そうですね、
親しんでいこうっていう感じがすごいこうこの中に入ってた感じがするんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、今月出版したばかりですので、
ねえ、はい、檻とライオンっていう本で鴨川出版で、あのぜひアマゾンとか全国の書店で販売されてる、はい、ますよね。
はい、そうです、
はい、あの見ていただければいいんですけど、本当にわかりやすい5本だと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、これから紙芝居もありませんでした先生。
あ、紙芝居はね、あの私が自分で作ってるんですけど、まあ販売しておりました。これも結構あの買っていただいておりましてね。
ねえ、
はい、
あれがあるといろんな人たちとこう議論しやすいですよね。
ええー、
紙芝居すごくいいなと思いましたけど。
ありがとうございます。はい。
この一つのことに対して、うん、もうみんなでこうわーわーわーわー言い、私はこういう意見持ってるっていうのにすごく使える紙芝居だなっていうふうに拝見したんですけど、
はい、ありがとうございます。結構な数の方に買っていただいておりましてね、はい、500近くぐらいまだ今売れてますね、は
い、すごいですね、はい、先生のこの檻の中の内容もすごい何部すりぐらい何すりぐらい、
ですね、近々来週ぐらいかな、10すりが出るところです。
10すりってすごいことじゃないですか、はい、出版界の中では
憲法の本としてはそこそこ売れているかなという感じですかね。
ですよね、はいはい、この本私今日先生出ていただけるんですっていうふうに何人かに申し上げたら、あ、この本見たことあるっていう人何人か、
うん、あ、そうですか、
はい、
最近結構広まってきたかなっていう感じがしますね。
講演も何回もやってらっしゃるんですけども、
そうです、ね、
年内でどれぐらいになるんですか。
月に15回とか、
月に15回、2日に1遍、
そんな感じのペースでやってましたね。
すごいですね。
まあ、基本は土日でダブルヘッダーでやるんで日数的には半分ぐらいなんですけど、うん、まあそんな感じで。
普段は広島で弁護士業を
営んでらっ
しゃって、土日にこう今のところに行かれるんですか。先生お休みないんですね。
そうですね、はい、
そうなんですか、はいはい、弁護士業の傍らでこれをやってらっしゃるんですか。
まあ、そういうことです。
すごいですね先生。
いや
え、じゃ普通の弁護もしながら。
そうですよ。
どっちが楽しいですか。はい、どっちが楽しいですけど。
まあ、講演活動は、まあ、楽しいですね。
ですよね、
やればやるほどまた次々つながっていってまた呼ばれることが多いので。
ですよね、先生の講演を聞かれた中でじゃあ私が今度主催しますっていう方が現れて、そうそうそうっていう形ですね。
参加者の方が次の主催者に名乗りを上げてくださってリレーがつながっていくっていう感じで、もう来月かな200回を超える予定ですね。
すごいですね、この3年間で。でもやっぱりそれだけ求められてる時代ってことですかね。
そう、まあそれもあるでしょうね。はい、
みんな知りたい、はい、学びたい、
うん、
なんか不穏な空気を感じてて、
うん、
ちょっと知った方がいいと。
うん、そうですね、
お話聞いたらちょっと私も本当知らせたくなりますもんね。まあこの本読んでみたらいいよって気軽にお伝えしやすいですもんね。
今日も読んでいただきましたし、ありがとうございます。
いや本当伝えたいなと思いましたね。ちゃんと伝えて、はい、一人でも多くの人たちが憲法というものを意識づけるということが大事かなというのはすごく思いましたね。
はい、はい、私もそう思って、いろいろ頑張ってます。
憲法、
はい、
本当日本全国200箇所ってだいぶですね。
そうですね、はい、
まだ行ってらっしゃらない県とかあります。
結構まだまだありますけど、うん、10月で29都道府県。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこのラジオ聞いていただいた方で先生にじゃあオファーしたいとか、
はい、
この5本読んで先生に講演来ていただきたいっていう方はどういうふうに連絡先を取ったりですか。
まあ、私の事務所広島市民法律事務所にお電話をいただくとか。
はい、
はい、
それはラジオで電話番号言っていいものですか。
あ、いいですよ、はい、はい、まあ、インターネットでもホームページでもね出てますけどね、はい、0825110350までお電話をいただけたらと思います。
それは先生の、
私の事務所の電話番号です。
誰かいらっしゃるんですか。
はい、事務員が出ますので、はい、平日の9時から6時までにお電話をいただけたらと思います。
じゃあ、あとインターネットとかでも。
そうですね、はい、
メールとかで。
そうですね、はい、ホームページのメールフォームもご利用ください。
じゃあ、あとホームページとかに先生の講演の日程録とかも全部ありますか。
そうですね、 Facebook でよく発信をしておりますね、講演の日程とかは。
じゃあ、
は
い、何で検索したらいいですか、ホームページは。
私の名前、あ、ホームページ、
はい、ホームページとか Facebook とか。
Facebook は私の名前ですね、半藤大輝
先生の。
名前がね難しいんですよね。
難しいんですよね。
木偏に泉っていう字を書いて一文字で半藤、はい、と読むんですけど、
はい、
ハンド打っても変換できないんですね、というめんどくさい名字なんですけど。
どうやって検索したんですか。
ハンゾウって打つと、検索、変換できるんじゃないかと。
ハンゾウ、
ハンゾウと打つと、はい、奇変に泉っていう字です。はい、
で、でもハンドウ大輝さん、
ハンドウ大輝、はい、大きいに樹木の樹という字です。
で検索して、
はい、
で Facebook とか申請してもいいんですか先生に。
ああ、どうぞどうぞ、はい、
このラジオ聞きましたとか。
ああ、ちょっとまあそんなメッセージいただけたら、
はい、本読みましたとか、うちの県はどこでやりますかとか、
はい、はい、お気軽にお問い合わせください。
うん、そしたらじゃあ講演会来ていただいて、
はい、
じゃあ僕が主催します、私が主催しますということも。
そうですね、はい、うん、 はい、本もぜひ読んでいただけたらと思いますので、はい、
すごいです先生、他にもなんかあの公民の資料にも
この4月からですね、中学校で使われる、公民の資料集副教材に、はい、檻の中のライオンが大きく掲載をしていただきまして、9ページにわたってですね抜粋が掲載していただいております、はい、だから中学校の公民の授業で全国で教材として使われていると思います。
じゃあもう先生の思いがどんどんつながって、
はい、そうですね、はい、
広がって、はい、そうですね、まずは知ろうっていうところから中学校からね、そうそうそう、知っていけばいいですよね。
そうですね、政治的なんて言わないで、学校で教えてることですから、まずそこを知ってから議論しましょうと思いますね。
はい、そこがどんどん広がっていくといいですよね。
そうですね、はい、
はい、じゃあまたもう一遍檻の中のライオン半藤大樹先生の本、皆さんアマゾンとかで調べていただいて、
はい、
まずは読んでいただきまして、それからすごく絵がいっぱいあるので、はい、読みやすい憲法の本だと思います。
本のページにイラストを載せておりましてですね、檻とライオンのイラストで、イラストを眺めていくだけでもなんとなくイメージがつかめるかなっていう書き方にしておりますので、
そんな感じですよね、はいはいはいはい、今まで憲法のことなんか考えたことがない人にこそ読んでいただきたい本だなと。
そうですね、はい、
はい、ということで、はい、で先生に講演来ていただきたい場合は半藤大樹さんキーに泉って書いて、はい、半藤大樹さんにフェイスブック申請するなり、広島の事務所に、
はい、広島市民法律事務所、
広島市民法律事務所に検索していただいて、
ね、はい、
メッセージしていただくなりすると、はい、先生ともアクセスが取れると、
はい、
はい、ということで今日は広島から遠くからお越しいただいて、
はい
はい、今まで本当に憲法の毛の字も考えたことない先生とご縁いただけたことですごく視野が広がったのがすごい、私は感謝してるんですけども、
はい、ありがとうございます。
はい、多分そういう方が増えていくと、
はい、
世の中が良くなっていく、
はい、
意識づけしていくというような感じがするので、
はい
はい、あと先生1分ほどありますけど、何かこれだけ伝えたいということありますか？
1分難しいですね
これだけはちゃんと言い足りないということがあれば、
檻とライオンの関係を理解した上で日々政治の世界の出来事に関心を持っていただきたいなと。
関心持つ、
憲法と何かを最低限知り、で日々新聞やニュースに目を通しですね、時事問題に関心を持ち、そう、時事問題もよく知らない人がとても多いと思うんですよ。
時事問題ね、
そうそうそう、うん、なので、まあ、時事問題もよく知り、知った上で考えると、自分なりに考えると、自分の頭で考えると、人にいちいち影響されないでね、
本当そうですね、マスコミのあり方もちょっと考えなきゃいけないですよね。
イメージに惑わされず、ちゃんと理性的に考えると、うん、で考えた結果、表現活動なり、投票行動なり、いろいろ行動の仕方ありますので、行動すると、知る、考える、行動すると、ここまで、行って初めて一人前の主権者じゃないかなというふうに思ってますんで、
知る、はい、考える、行動する、うん、はい、本当にそうだと思いますね。
はい、
すごくここ共感できます、
ね、そういう国民に皆さんがなっていけば、この国も良くなるんじゃないかなと思いますので、はい、
はい、とても共感するお言葉ありがとうございます。今日本当ゲストにお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあ最後にお金のいっとくラジオの合言葉をご一緒いただいていいですか？はい、檻の中のライオンの弁護士半藤大樹先生、これからもいっとく
いっとくいっとく、
今日はどうもありがとうございます
ありがとうございました。